時間の価値にする34年。その1、人生の幸せは長いかどうかではない。時間の質が高いかどうか。医療が発達して人間の平均寿命は長くなっています。当時は人類の空間の未来です。時代を追うごとに当時の未来が変えられています。現在では世界の平均寿命はなんと80前後でした。医学が発達した今では70歳も80歳も伸びています。今この瞬間も平均寿命が少しずつ伸びているところです。素晴らしいことです。しかし、ここで思いもしない年が見つかっています。長生きされる可能性が高くなる反面、生き方が怪しくなっている人が増えています。特に目標を持たず、ぼっと過ごすだけの毎日。うまくいかなくても明日がある。まだまだ人生は長い。そう思い、生きる気合が抜けているようです。確かに明日はありますが、気合が入っていなければいつまで経ってもうまくいかないでしょう。ここでは充実した人生を送っていることはありません。退屈な毎日ばかりで人生がさっさです。今ない時間より今ある時間を送ることです。いい人生は長生きされるかどうかではありません。時間の質が高いかどうかです。頭と体にたくさんの汗をかきます。充実した時間を送り、質の高い時間を送ることです。たとえ人生が短くても質の高い時間を送ることができれば幸せです。長生きできるだろうと思い、誰かが毎日送っていませんか。常に今日は人生最後の日と思いながら生きることです。一瞬一瞬の時間の質を高めることで人生全体が充実するのです。長生きより時間の質を上げる。時間の価値に気づく34年。その2、時間だけは全ての人に平等な資源。人生は不公平だ。そう思いたくなる時があります。生まれや育ちがあります。収入に違いがあります。地域違いがあります。最初から恵まれていて羨ましいなと思い、ため息をつきたくなることでしょう。しかし、そんな数多くの不公平があるが、どんな人でも公平なものがあります。時間です。世界一のお金持ちでも1日24時間です。エジソンやアインシュタインのような偉人でも1日24時間です。世界一忙しいと言われる大統領や首相でも1日24時間です。お金を使って時間を節約することができても、時間そのものの長さを変えることはできません。時間がない。時間がもっと欲しいと思いますが、誰でも同じです。時間だけはあらゆる人に平等な資源です。1日を平均算すると86400秒です。86400回数えると1日が終わります。今こうしている間も時こそ1秒が過ぎています。いつもこつも準備しないです。1秒1秒大切に使いましょう。あらゆる資源の中で時間だけは平等であることに気づく。時間の価値に気づく34年。その3、今この瞬間はこれからの人生における最初の瞬間。人生のスタート地点はいつから始まったのでしょうか。生まれた時と考えていませんか。確かに人生は生まれたとしたら始まりますが、スタート地点の一つにすぎません。人生のスタート地点は1点ではありません。人生のスタート地点は今この瞬間はこれからの人生における最初の瞬間です。今の行動によって次の瞬間が決まります。今日の行動によって明日が決まります。今週の行動によって来週が決まります。今あなたは未来を作っている最中です。私たちは常に人生のスタート地点に立っている状態であり、常に新しく始まっているのです。ぼっと生きるのではありません。真剣に生きるのです。常に今のスタート地点であることを意識して熱意と意欲を持って行動しましょう。今この瞬間が大切な時間です。今この瞬間はこれからの人生における最初の瞬間。さあ、より良い未来を作るために今日も一日頑張りましょう。常に今のスタート地点であることを意識して熱意と意欲を持って行動する。時間の価値に気づく34年。その4、全ての時間は一期一会。はじめまして。さようなら。人との出会いと別れではありません。時間との出会いと別れです。時間とは出会った瞬間に分かるものです。あらゆる時間は一期一会です。人生であった時間との気持ちは時々あるべきことではなく常にあるべきことです。今日今この瞬間も人生で一期一会です。同じ日はもう二度とやってきません。不況です。人生で一期一会のない瞬間は一瞬間に止まりません。人生は生まれてから死ぬまで一期一会の連続です。同じ時間は二度とないのですが、一生懸命に生きることが大切です。今という時間との出会いを大切にして悔いないようにいきましょう。時間との気持ちを楽しむ。時間の価値に気づく34年。その後、時間はこの世に存在する最大のものの、使用権は今この瞬間。時間には貯めることができない特徴があります。お金のように貯めることができないのですが、時間はできません。しかも短い使用権があります。使用権は今この瞬間です。今という時間は今しか使えません。今という時間を明日使おうと思っても無理です。時間はこの世に存在する最高のものです。もし今という時間をどうしたら大きな損をしたことになります。もっとも貴重な時間を無理したようなものです。貯めることができず今しか使えないのですが、今すぐ使いようと思うことだけが大切です。いつやろうと思うのではなく今やろうです。今すぐ使おうがうまくいきます。今という時間を今すぐ使う。時間の価値に気づく34年。その6、後悔のために時間を使わない。大切なのはこれからのために時間を使うこと。私たちは時折過去を振り返ることがあります。写真を見ながら昔を思い出し、優しい気持ちにしたいことがあります。過去の失敗を思い出し、反省することもあります。ここで一つ、ルールがあります。過去を振り返って反省すればいいのですが、後悔するのはよくありません。後悔は人生のルール違反です。後世が良かったと過去を悔やむのは時間の無駄です。どんなに悔やんだところで過去を変えることはありません。戻ってくることもありません。後悔しているとしばらくしたら後悔していたことを後悔します。後悔は人生で最も無駄な時間の最大の一つです。過ぎ去ったことは多いのです。反省する以外は放っておいていいです。大切なことはこれからの時間をどう過ごすかです。私たちは今時間の中を生きています。時間は毎日は素直に通行です。一方、通行は毎日進むのがまだです。時間の中に沿って過去にも未来に向けましょう。後悔に時間の最後ではありません。これからのために時間の最後です。より良い未来をするために時間を費やすことが最も有益な時間の最大です。後悔に時間の最後ではなく、これからのために時間の最後。時間の価値に気づく34年。そのなら、私の価値は100億円以上。ある日、若者の目の前に年老いた悪魔が現れました。怖いなと思えば少し様子が違います。お金はありようというのです。やったぞ。これで今すぐお金持ちになると若者は見合いとしました。しかし、悪魔は一つ条件があると続けました。時間とお金を交換しましょうというのです。100億円もあげる代わりにあなたの時間をください。今すぐ大金が手に入りますが、今すぐ弱者になります。こう言われた若者は急に目が消えました。今すぐお金持ちになるとはいえ、今すぐ弱者になるのは考えます。年を取ってからは自由な行動が考えます。視力、体力、記憶力などのうち、このようなお金を使い方ができません。人生の残り時間もそうなくはないでしょう。若者は迷ったことはありました。今すぐお金を手に入れるとはいえ、私たちの機会では今ないと思ったのです。悪魔はまたかという顔をして、どこかで消えていきました。やはり、若者と同じように断ったのではないでしょうか。このことが一つの事実が見えてきます。つまり、若者の価値は100億円以上ということです。はっきり金額に表せませんが、最低でも100億以上の価値があります。若い時は若に苦しむことが多いですが、貧乏ではありません。すべての若者はすでに100億円以上の価値を手にしています。100億円という有形資産は持っていなくても、若さという有形資産を持っているのです。若さという素晴らしい価値に気づくことです。経済的には貧乏でも若さという大きな価値を手にしています。その価値を生かすことはあなた次第です。若さの価値に気づく。時間の価値に気づく34年。その価値、時間感覚を失うなら、余震は学ぶことができない。時間の存在とは不思議です。時間は目に見えません。触れることもできません。肌で感じることもできません。時間とは分野に存在しているものです。存在を感じにくい時間ですが、一つ存在をはっきり感じる方法があります。余震は学ぶことです。余震は学ぶことはすごいです。何がすごいかというと、現在時刻を表示しているだけでなく、時間の進み方も表示しているからです。余震の目なら耳を傾けてみましょう。カチッカチッカチッという余震の動きが聞こえます。時間の足音です。時間の進み方が耳で確認できます。さらに余震の目は時間の進み方を確認できます。余震の音と動きで時間を感じることができるのです。数多くのテーマでも時間の進み方が表示しているときは分かりません。時間感覚を失うなら余震の学ぶことです。副作用に実は宣伝されています。差し支えでは手紙を一つ置きましょう。インテリアでいいのです。余震の学ぶことには手紙一つだけで人生の送り方は随分変わります。時間に強くなるための強い時間なのです。余震の学ぶことを手紙を置く。時間の価値時間とは何でも交換できるシェットのようなものです。何と交換するのかはあなた次第です。もし時間を使って仕事をすればお金になっています。もし時間を使って食事をすれば栄養になっています。もし友人と時間を過ごせば思い出になっています。もし散歩の時間を過ごせば健康になっています。もし恋人と一緒に時間を過ごせば愛情になっています。時間は何とでも交換できます。で、そうかと驚いている場合ではありません。何でも交換できますが、一つ重要な特徴があります。交換をやめることはできない特徴です。常に何かと交換し続けなければいけません。例えば、今この時間もそうです。この文章を読むことで時間の知識と交換しています。交換をやめることはできません。死ぬまで何かと交換し続けます。大切なことは最も手にしたいものを決めることです。本当に手にしたいものを時間と交換できているでしょうか。適当なものを交換していると適当な人生しか手にしません。手にしたいことをはっきりさせ、少しずつ時間と交換していきましょう。時間がかかりますが、必ず手に入れることができるのです。手に入れたものをはっきりさせ、時間と交換させていく。時間の価値に気づく34年。その10、時間とはどんなことの日でも安くすぎ。今、世界には数多くの薬があります。医療が発達して、 様々な病を治す薬が登場しています。一昔前、結核はこの病でした。1930年代後半から40年代、日本で真の一位であったことです。血の病と言われていたことです。そんな結核ですが、今は治療薬が登場して薬で治せるようになりました。医療の進歩は素晴らしいものです。しかし、現代の医療をもってしてもまだ不完全な分野があります。心の傷です。心の傷を癒す薬は未発達です。現在の医学をもってしても薬で完治させるのは難しいです。ただし、一つ完治できる薬があるのです。時間です。時間はどんな心の傷を癒す薬です。友人からひどいことを言われて落ち込んでも時間がなければ癒してくれます。受験に失敗した落ち込みがどんなに低くても時間がなければ軽くなります。自然の悲しみがどんなに深くても時間がなければ立ち直ります。貴重な薬を私たちは無料で手にしています。大切なことは心の傷は恐れる必要はないということです。時間はいつでもどこでも誰でもあります。無料で手にいます。つまり必ず癒されるのです。心の傷を恐れるなんてナンセンスです。どんなに心の傷についても必ず癒される保証があります。時間がなければ気づられるのですが恐れる必要はありません。人生は心の傷を恐れず勇気を持って生きるべきなのです。心の傷を恐れずに行動する。時間の価値に気づく30の名言。その11。一日の長さが決まるのは起きている時間ではなく起きた時間。平日が忙しいと休日くらいはゆっくり寝させてほしいと思います。いつも夜が遅いので休むのは昼間まで寝ている人も多いでしょう。この時不思議な経験をします。昼間に起きて食事をしていると気づけば夕方なのです。もう一日は終わりなの。まだ何もやっていないよと焦ります。不思議と一日は短く感じられます。身の回りの行動はまだ何もできないのです。嬉しいような悲しいような気分の写真も多いのではないでしょうか。一日の長さは起きている時間で決まるのではありません。起きた時間で決まるのです。早起きすることを一日は長く感じます。遅くすることを一日は短く感じます。早起きはフライングスタートのようなものです。誰もまだ行動していないから行動を始めるのは大変です。相当は暇なまであるため何をするのもスムーズです。少し眠いかもしれませんが、ああいう仕事がスムーズに進む快感が眠気を吹き飛ばします。短い時間に多くの仕事を片付けることができるため、一日を長く感じます。おかげで一日長く感じられるだけでなく、有意にも感じられます。一日を少しでも有意に生きたいと思えば早起きです。早起きは人生を有意に過ごす習慣の一つです。一日の勝負はすでに朝で決まっているのです。早起きして有意な一日を送る。時間の価値に気づく30の名言。その12。時間の進み方は心の状態によって変わる。時間の進み方は一定のはずです。しかし、心の状態によって時間の進み方は変わります。例えば、面白いゲームを楽しんでいるときは時間があっという間に過ぎます。1時間が10分のように感じます。充実しているときほど時間は短く感じます。一方、つまらないゲームをしているときは時間が長く感じられます。たった10分が1時間のように感じます。退屈しているときほど時間は長く感じます。人のことは時間感覚を見る力があるのです。さて、このパターンを比べてみましょう。10分のように感じた充実した1時間と1時間のように感じた退屈な10分です。どちらの時間の方が人生で得をするでしょうか。あと、今ところ1時間のように感じた10分の方が人生を長く感じられるように思います。感覚として時間を長く感じているなら人生でも得をしているように思います。しかし、違うのです。時間は長く感じられるという問題ではありません。退屈なのは苦痛です。時間を長く感じることができても退屈なら苦痛も長く感じることになります。苦痛を長く感じるのは得をしているところが損をしています。人生の価値は時間の長さで決まることではありません。充実しているかどうかで決まります。大切なことは、いかに充実した時間の過ごさです。退屈した1時間より充実した10分です。感じる時間の長さに応えないことです。たとえ短く感じても充実した時間を感じることが大切なのです。退屈した1時間より充実した10分になる力をする。時間の価値に気づく30の名言。その13。時間の使い方が下手な人にとって、他人の時間の余裕がある。時間の使い方が下手な人にとって、他人の時間の余裕があります。約束の時間には自分のペースで向かい、調整します。少しは言わせてもいいだろうと思っています。自分の都合だけで電話をかけて、くだらない話で相手の時間を奪います。どうせ暇だろうか、いかにかけても大丈夫だろうと思っています。相手の様子を確認することなく、感謝で忙しい人の仕事を邪魔します。自分のために時間の使いと偉そうになっています。時間の使い方が下手な人は時間に対する意識が低いです。時間とはお金と同じくらい価値があります。他人の時間の奪うのは労働と同じです。時間と労働です。この人に関わると時間がなくなると思われ、どんどん人が見えていきます。相手の時間を尊重しないと相手から嫌われるのです。時間は一度奪ってしまうと取り返すことができません。今この瞬間は非常に重要です。今一度自分の行動を振り返ってみましょう。他人の時間を奪うような行動をしないか反省することが大切です。相手の時間を尊重すると相手からも自分の時間を尊重されます。時間を奪うのは嫌われますが、態度はされます。お互いに時間を尊重し合う関係になれば、いい時間を過ごせる関係になるようです。時間の労働にならないようにする。時間の価値に気づく30の名言。その14。時間がないという人は時間の使い方が下手なので。時間がないと思うことはありませんか。忙しい日に追われていると時間がなくなって困ることがあります。しかし、自分だけ1日10時間ということはありません。すべての人にとって1日14時間です。時間だけはすべての人に平等です。自分の世の中に忙しい大統領も1日14時間ですが、時間がないとは言いません。大統領でさえ口にしない熊の自分が言っているのは何かのおかしい証拠です。つまり、時間管理なのです。時間がないと思うことの理由は時間の管理ができていないためです。大統領は時間管理がないため忙しくても時間がないとは言いません。時間がないということは自分は時間の管理ができない人間ですと言っているのと同じです。忙しさは技術のみですが、能力のなさを示す恥ずかしいことです。生活のことで無駄なことをしています。同じ仕事を繰り返したり、ならしたりすれば時間はいくらあってもありません。やることをはっきりさせ、段取りや優先順位を考えましょう。すべてを自分一人で壊そうとするのもよくありません。自分だけでは時間がないと思えば誰かの手を借りましょう。恥ずかしかったり、ためだったりすると、どんどん時間がなくなります。恥ずかしさのことも時間管理の一つです。時間管理がきちんとできる社会人は時間がないという必要はないのです。時間がないと思ったときは生活を見直す。時間の価値に気づく30の名言。その15。時間を浪費するのはお金を捨てるようなもの。お金の投資では時間を大切にするという点です。時間はお金だからです。時間を大切にするからお金を稼げるようになりました。時間とはお金です。時間とお金は言葉としては別々の意味です。しかし、現実としては同じです。時間という意味を表すタイムという単語があります。逆さにすると EMIT です。EMIT は知恵を発行するという意味があります。時間とお金はいっぱいです。あらゆることができるのは時間のおかげです。時間があるからこそ勉強や仕事もできます。人生を生きることができます。時間はお金と同じ価値を持ちながらあります。時間を浪費するのはお金を捨てるのと同じです。お金の無駄遣いはよくありませんが、時間の無駄遣いはよくありません。遅刻はしません。納期を守ります。時間を大切にすれば必ずお金持ちになります。時間の無駄遣いをやめれば自然とお金も貯まるのです。時間の浪費はお金を捨てるのと同じと考える。時間の価値に気づく30の名言。その16。決策は締め切りから生まれる。真ん中の手伝さんはいつも締め切りに追われていました。週刊誌で連載を組んでいました。しかも複数の週刊誌です。毎週何らかの締め切りがあり、心休まる暇がなかったと思います。部屋が滅多に入れることなく、つまりさえも書いてやるのはいなかったと思います。そんな状態でいい作品が出るのかと思います。そんな状態から良い作品が出るのです。ぼんやりした状態で作品が出るのは苦労しません。誰でも思いつくのです。締め切りがあると悟ってはいけません。この瞬間、人は潜在的にパワーを発揮します。時間がない。何とか締めればと必死になるため頭が回転するのです。自分の窮地に追い込んだらこそ頭のストッパーなので広島なそうや考えが生まれます。締め切りに追い込まれてる間には名作、鉄腕の部分、ブラックジャック、ジャンプ大会です。名作の部分は必ず差し目った締め切りがあります。現在、活躍する真ん中の部分も締め切りに追われながら書いています。今日もまた締め切りに追われた真ん中は名作を生み出しているところでしょう。締め切りは名作を生み出すことができます。あなたの人生は締め切りがあるからです。締め切りを作ると時間の人と考える習慣です。決策は締め切りから生まれるのです。締め切りを作り、自分を追い込む。特に成功者の運動から入らないなら話は強い影響を受けるのです。こんなものに応えた様子に心を打たれます。一生懸命生きる姿に心を打たれます。自分も行わなければいけないと気持ちが高まります。生きる力を奪えるのは素晴らしいことです。この瞬間が大切です。熱意があるうちに行動することです。熱意はスタートの合図です。熱意を持ちながら行動するとき時間の価値は高くなります。1時間が2時間や3時間にも相当します。お金、時間、タイミングなど条件の悪さもいいのです。条件の悪さは熱意があれば何とかなります。熱意はパワーです。体力があります。熱意があれば体力の状況を変えられます。集中や根気が目的できるようになります。物理から効果が出ます。人を説得できます。熱意があると相手の行動を真似する力があります。成功者は必ず熱意があるのではなく、熱意があるから成功者です。成功者から熱意をいただくことで自分時間の価値に気づく30の名言。その18。時間は全宇宙で最も偉大な体力を持つ存在である。世界には偉大な力を持つ人物がいます。例えばオリンピックの金メダリストです。世界一の実力を持つ人物であり、それよりも言えません。しかし、そんな強い力を持つメダリストでも唯一叶わない存在があります。 時間です。時間はあらゆる人から力を奪います。世界一の金メダリストも時間があれば年を取り力を奪います。時間が力を奪います。次は命まで奪います。世界的に有名な経営者も時間があればいずれ衰えます。ピラミッドを建てた人は時間の王も時間によって年を取り命を失いました。太陽や太陽系ですら時間があればいずれ消滅します。全宇宙で最も偉大な太陽の存在こそ時間です。時間はあらゆるものを動かせます。力を奪い命まで奪います。血も涙もないこと冷淡です。時間には頭がありません。大切なことは時間に逆らってはいけないということです。時間に逆らった生き方をしていると余計に自分は縮みます。時間が起こって彼をさらに進めてしまうのです。あらゆるものが時間に進まれています。絶対に逃げ切れません。逃げ切れないのですから、さらなるのではなく、力のです。時の流れに身を任せます。時間に逆らった生き方をすれば長く生きられます。時間による旅のスピードがゆっくりになるのです。時間に逆らうのではなく、逆らった生き方をする。時間の価値に気づく30の名言、その19。なぜ子供たちはいつも元気なのか。子供はみんな元気です。子供は元気の塊のようなものです。笑顔を絶やさずいつも走り回っています。あまりにも元気すぎて少し割れてもらいたいくらいです。ところが大人になるにつれてだんだんと落ち込みやすくなります。なぜでしょうか。大人になるにつれて過去や未来を考えるようになるからです。子供はまだこれという過去がありません。ですから後悔をしません。子供は将来自分が老いるのかもしれません。ですから不安に怯えることもありません。子供はただいまこの瞬間だけに集中しています。食事の時はしっかり味わいます。面白い遊びは時間を忘れて夢中になります。ですからいつも元気なのです。確かに過去や未来を考えることは大切です。しかし考えすぎるのは良くありません。過去の未来も存在しますが、あってないようなものです。過去の未来もただの流れでやる世界です。私たちにとってある現実は今だけです。今だけは全てもそうです。今しかないのですが、今だけに集中すればいいのです。落ち込まない生活になるのはシンプルです。今だけに集中することです。子供たちの様子から大切な時間の使い方を学びます。常に今を一生懸命に生きれば子供のようにいつも元気になるのです。子供たちの生き方から今に集中する生き方を学ぶ。時間の価値に気づく30の名言、その10。段取りの時間は節約の時間。今日仕事を始める前、段取りを考えましたか。段取りを考えるのは面倒と思います。段取りを考えている間は仕事が進みません。わずかに時間を失います。忙しいとすると時間がもったいないため段取りを避けます。しかし仕事をスムーズに進めなければやはり段取りの時間は必要です。段取りを考えない方がもっと面倒なことになります。仕事が思うように進まず時間の体力のためも大きく失います。段取りを省いたことで多くの時間が無駄になるのです。時間を無駄にするのは最も避けたい事態です。段取りを考える時間は無駄ではありません。仕事が待つかのように前もって手順を整える大切な時間です。行動を考えたり優先順位を考えたりします。あらかじめ手数を整えておけば仕事が滞りなく進むようになります。結果として時間の節約になるのです。段取りの時間は節約の時間です。わずかな時間で大きな時間の節約ができます。時間の節約したければ段取りの時間が必要です。当たり前のことです。当たり前のことですが多くの人が忘れがちです。今一度段取りの大切さを思い出しましょう。段取りを習慣にすると時間の節約によって多くの時間が生まれるのです。段取りの時間の過ぎ、時間の節約する。時間の価値に気づく30の名言、その11。焦っているとほど確認の価値が高くなる。1秒は一瞬です。一瞬ですが1秒には大きな価値があります。1秒の確認です。1秒の確認を増やすだけで人生に大きな影響を与えることがあります。交通事故に遭った人にとって1秒は貴重です。1秒の確認を削ったため事故に遭ってしまいました。命も人生も関わります。事故に遭ってからは遅いです。たった1秒のせいで人生が駄目になります。自分の命を落とすことは誰かの命を奪ってしまうこともあります。あと1秒余裕を持って確認していれば事故になることはありませんでした。時間がないとほど確認する時間も省かれます。しかし時間がなくて焦っている状況とはいえ確認する時間も削るのは良くありません。むしろ焦っているとほど確認する時間も増やすだけです。焦っているとほど確認の価値が高くなります。確認する余裕を増やすだけで削るのは増やすのが正解です。確認の時間は短くても大切にしましょう。確認する時間は一瞬ですが、人生では欠かせない習慣です。一秒の確認が一生決めるのです。焦っているとほど、あと一秒確認する余裕を増やす。時間の価値に気づく30の名言、その12。時間がないときはアクセルよりブレーキを踏んだ方が時間が増える。時間がないと思ったときアクセルを強く踏んでしまいがちです。もっと急げばもっと時間を短縮できると思うからです。早足になったりスピードを上げたりします。しかし逆効果です。時間がないときアクセルを踏むと余計に時間が足りなくなります。焦ったことで余裕がさらに失われます。事故やミスがさらに増え、時間のロスが大きくなるのです。時間がない人は焦っているのが特徴です。時間がないから焦っているのではなく、焦っているから時間が足りないのです。ではどうするかというとブレーキを踏むのです。時間がないと思うほど強くブレーキを踏みましょう。ブレーキを踏むと遅くなりそうですが、逆に時間が増えます。ゆっくりになると余裕がなります。時間がないときに一番足りないのは余裕です。時間がないときこそ余裕をするためにブレーキを踏みます。余裕ができれば事故やミスなり時間が増えるのです。私たちは心のところでブレーキを踏むのは臆病者という思い込みがあります。こうなったり警戒したりするのは人として情けないのではないかと恐れています。しかし本当はブレーキを踏めることこそ勇者なのです。このままではいけないことについて勇気を持ってブレーキを踏める人が本当に強い人なのです。時間がないときはブレーキを踏む。時間の価値に気づく30の名言、その13。時間に踏まわせるのではない。時間を操るのだ。急いでいるときゆっくり歩く人が道を塞いでいることがあります。邪魔だな、どいてくれよと思いながらしていませんか。些細なことですが大きなストレスを感じる瞬間です。人は待たされることに強いストレスを感じます。時間に余裕がないときほど忙しになります。急いで時間を節約したとしてもほんの数秒が過ぎるんです。わずかな時間を節約するために長い時間が続くのはそうです。もともと歩く相手は悪くありません。相手は毎ペースでやりているだけです。ゆっくり歩く人を見たら連絡するのはかなり余裕がない状況です。つまり時間に踏み合わせている状態なのです。ゆっくり歩く人は余裕の大切さを教える先生です。ゆっくり歩く人を見て余裕のない自分に気づくことです。おっと、自分は今余裕がなくなっているなと考える瞬間が落ち着きを取り戻せます。時間に踏み合わせるのではありません。時間を操るのです。自分から余裕をすることができる人は時間を操ることができる人です。10分前行動を意識して余裕のある生活を行います。これだけで時間があなたの味方になります。踏み合わせる側から操る側になります。余裕のある行動は穏やかな気持ちになります。その時間そのものが幸せなのです。ゆっくり歩く人から余裕のある行動の大切さを教えてもらう。時間の価値に気づく30の名言、その14。直前のチャンスにムッとしない。時間のプレゼントされたのだ。人とは約束をしていたにもかかわらず直前でチャンスになることがあります。直前というのは辛いです。せっかく準備していたことが全て見回らない悔しい気持ちになります。しかしそこで相手を責めるのはよくありません。誰でも直前に都合が悪くなることがあります。急遽相手を不良事故です。相手を責めると自分が許しになります。考え方を変えましょう。キャンセルされてムッとするのではありません。時間のプレゼントされたと思うのです。急なキャンセルのおかげで急に時間ができました。急に時間ができるという経験はこういうことしかできません。急に時間ができれば自分の時間になりましょう。村さんとして観光するのもいいでしょう。一人で素直に食事するのもいいです。いつやろうと思っていたことに対するのもいいでしょう。こういうことに対していつやろうと思っていたことが当たるものです。時間のプレゼントされたと思えば長い時間になります。ああいう直前のキャンセルは時間のプレゼントです。ムッとするのではなく喜ぶのです。直前にキャンセルされたときは時間ができたと喜ぶ。時間の価値に気づく30の名言、その15。あいた時間にやろうと思うと一生できない。忙しくて時間が取れないことがあります。忙しい時に限って別の仕事が舞い込んできます。忙しくて時間が取れないから空いた時間にやろうと思います。よくありがちなことです。しかし現実はそのようにいません。空いた時間にやろうと思いますが空いた時間ができません。人間はそういうことを決めてはいません。次から次へとやらなければいけないことが舞い込んできます。予定が直前で完成されれば時間ができますが実際はないケースです。空いた時間にやろうと思っても空いた時間は滅多にありません。空いた時間にやろうと思うと一生できないのです。空いた時間にやろうと思っていることは今やりましょう。忙しいからこそ今やった方がいいのです。やろうと思えばできます。忙しくても早く片付きます。忙しい時はテンションが高く頭の回転が速くなっているからです。こういう仕事が心も体も悪くなって気持ちよくなります。あとで空いた時間やろうと思ったら今やることです。今やれば人生の時間はどんどん増えるのです。空いた時間でやろうと思うことこそ今やる。時間の価値に気づく30の名言、その16。入院は休みながら安静しなさいという神様からのメッセージ。人生では大きな病気や怪我によって入院をしなければならないことがあります。入院していると大きな時間のロスが発生します。仕事をしたくてもできる状況ではありません。ベッドで横になるだけです。人生の貴重な時間を無駄にしているようで痛いがします。しかし意味もなく入院することになったわけではありません。病気のことも原因があります。入院という出来事には大きな意味が2つあります。1、休む。入院した時はまずしっかり休みましょう。入院は神様から休みなさいというメッセージです。忙しすぎて休憩を忘れていました。病気や怪我は忙しい時に起こりやすい傾向があります。忙しすぎて余裕がなくなった時に大きなトラブルに見舞われるのです。入院している時の仕事は休むことです。入院しながら仕事をするのではなくしっかり治療に専念することが大切です。2、反省する。ただ休むだけではありません。 休みならもう少ししなければいけないことがあります。反省です。自分の過去を振り返り、なぜこうなってしまったのかと反省しましょう。後悔ではなく、あくまで反省です。振り返って考える時間はたっぷりあります。自分の悪い点を見せ、入院している間にしっかり反省しましょう。二度と起こらないように反省できれば、入院は人生を変える転機になります。入院は人生について考えるいい機会になるのです。入院中は休みなら反省する。時間の価値に気づく35年、その17、最も価値の高いプレゼントは時間。プレゼントは物だけではありません。物よりもっと得るのが高いプレゼントがあります。時間です。時間のプレゼントは重さがありません。置く場所は不要で荷物にもありません。相手にとって人生が高くなるプレゼントです。時間のプレゼントをする機会は身近なところに存在しています。例えば、買い物に行くときです。身の回りの人についで何か頼むのがあるかと尋ねてみましょう。誰かの用事を聞いていればその人の時間の節約ができます。立派な時間のプレゼントです。忙しい夫のために靴を磨いているのも時間のプレゼントです。靴磨きの時間が節約できるため朝はスムーズに会社へ行きます。家事の代行も時間のプレゼントです。家事をしなくていいため余裕のある時間があります。相手の時間が節約できることをすれば助かりますと言って喜ばれます。時間はこの世の中で最も価値の高いプレゼントです。相手は自由な時間が増え喜ばれるのです。時間のプレゼントをして喜ばせる。時間の価値に気づく35年、その18、時間を忘れる時間を増やすことが一番上手な時間の使い方。人生では時間を意識することが大切です。人生は3万日です。無駄な時間は1秒もありません。1分1秒が必要ですから時間を意識しながら生きることが大切です。充実した時間の労働を意識することで人生全体の質を上げることができます。しかし、ここで一つ注意したいことがあります。時間を大切にするとはいえ、いつも時間が意識できている状態は良くないのです。時間のことが頭にあるうちは今に集中できていない状態です。集中が足りません。まだ本気になっていないのです。では、本当の充実した時間の分はどうすればいいのでしょうか。時間を忘れる時間を増やすことです。時間を忘れる時間こそ本当に充実した時間です。人と楽しく会話をしているとき時間を忘れます。少なしに夢中になっているとき時間を忘れます。仕事に専念しているとき時間を忘れます。本当に充実した時間を送っているとき人は時間を忘れるのです。意識することが忘れます。こういうことが本当に時間を大切にしている状態です。今日時間を忘れた時間はありましたか。時間を忘れるなら集中できている時間であり充実している証拠です。時間を忘れる時間を増やすことが一番上手な時間の使い方なのです。一日一回は時間を忘れる時間を送る。時間の価値に気づく35年、その19、明るい未来を想像しながら今を生きると時間が2倍に増える。時間の2倍に増やす方法があります。明るい未来を想像しながら今を生きることです。今を没頭するのではありません。明るい未来を想像しながら今を一生懸命に生きることです。今と未来という2つの世界を同時に生きることができます。過去はもう終わったことなので考えません。反省ができれば過去のことは忘れましょう。考えるのは明るい未来です。未来のイメージも暗い生活ではなく明るい生活です。好きな人と暮らし、好きな仕事で楽しみ、幸せな生活を送っている姿です。幸せな未来を想像するとやる気が出てきます。最も前向きな方です。想像の力があるのは地球上で人だけです。人だけが才能力を既に手にしています。素晴らしい能力です。明るい未来を想像しながら生きると今の時間がさらに楽しくなります。人生がもっと充実するのです。明るい未来を想像しながら今を生きる。時間の価値に気づく35年、その30。今日が人生最後の日と思って生きると人生が充実する。時間を大切にすることは簡単です。今日が人生最後の日と思って生きることです。こうしてはやらないという気持ちになり一生懸命になります。記憶があり能力が達成されます。大げさな考えと思いますが大げさではありません。事実として本当に今日人生最後の日になる可能性があります。交通事故で命を落とすかもしれません。心臓発作で命を落とすかもしれません。何らかの事件に巻き込まれ殺されるかもしれません。可能性としてありえるのですが今日が人生最後の日と考えるのは自然です。今日が人生最後の日と思いながら今この時間を一生懸命に生きましょう。強く思うほど時間を大切にしようとする意識も強くなります。やるべきことを今やります。やることは全力を尽くします。時間を大切にするのは人生を大切にすると同じなのです。今日が人生最後の日と思って生きる。時間の価値に気づく35年、まとめ、その1、長生きより時間の質を上げる。あらゆる試練の中で時間だけは労働であることに気づく。その3、常に今のスタート地点であると意識して熱意と意欲を持って行動する。その4、時間との一期一会を楽しむ。その5、今という時間を今すぐ使う。その6、後悔に時間を使うのではなくこれからのために時間を使う。その7、私の価値に気づく。その8、良心のあるある時計を手に置く。その9、手に入れたいものをはっきりさせ時間と交換させていく。その10、心の疲労をせずに行動する。その11、早起きして優位な一日を送る。その12、退屈した1時間より充実した10分になり方をする。その13、時間労働にならないようにする。その14、時間がないと思った時は生活を見直す。その15、時間の労働は後悔をせずと同じと考える。その16、締め切りを作り、自分を追い込む。その17、熱意のあるうちに行動する。その18、時間に逆らうのではなく、しなかった生き方をする。その19、子供たちの生き方から今に集中する生き方を担う。その10、段取りの時間を作り、時間を節約する。その11、焦っていることと、あと1秒確認する余裕を増やす。その12、時間が足らないときはブレーキを踏む。その13、ゆっくり歩く人から余裕のある行動の大切さを教えてもらう。その14、直前に完成されたときは時間ができたと喜ぶ。その15、空いた時間でやろうと思うことと考える。その16、入院中は休みながら反省する。その17、時間のプレゼントをして喜ばせる。その18、1日1回は時間を忘れる時間を送る。その19、明るい未来を想像しながら今を生きる。その30、今日は人生最後の日と思って生きる。